はい、始まりました。ホラボト。今回は、ちょっとした話2024後編でございます。
どうぞ。イエ
ーイ。ゴーゴ
ー。どうぞ、どうぞ。
はい、ということで、先週に続きましてですね、ゾッとする話後編ということで、2週目。そう、一週目もね、かなりヒートアップして、恐ろしい話だったんですけれども、二週目もまた、これね、えのきさん。
ゾゾゾ
はい、ちょっと待って、誰さかなクンの別バージョンみたいなやついた。
マッシュ。
ゾゾゾ
あ、そうですか。アクセル踏みっぱなしですね、あなた。果たして、乗るのかどうか。カットされてないかどうかというね、いやかなり怖い状況でございますけれども、リスナーの皆さんはここから気分を、入れ替えまして、しっとりした、しっとりした、なんしっと、いやもうやめよう。いい言葉が出てこなかった。
まあこんなとこまでね聞いてる人はいませんから。
あ、そうですか。二週目も誰も聞いてないの。オープニングなのに。
切られてますから。
あ、そうですか。また、あ、確かにそういうこともありえますからね。でもねここまで聞いてくれている方はホラボドファン、そして池田哲也さんファンいらっしゃると思いますので。
うん、そうなんですか。ありがとうございます。
いやそれはそうでしょう。
ありがとうございます。
はい、ご期待ください。では、どうぞー。はい、ということで、まず一周目が終わりましたね。ここから第二周目に入っていこうかなと思いますね。まあ皆さんもすでにエンジンかかってきたかなと思いますので。じゃあ、また私から言っていいですか？
どうぞ。
うん、
はい。
まあ、ちょっと、一コア系が続いたなというのもあったので、まあ実際に友人が経験した心霊話をさせていただくんですけれども、まあ幽霊の話って結構ね、その脚色しない限り地味なパターンが多いんですよね。そのやっぱドラマとか映画って言ってもエンタメにするために派手にしてるっていうんで、そういうのはまあ、そういうもんだよね、作ったよね、みたいな。で、実際は案外地味じゃないですか。でもね、この友達が経験した話は、派手な幽霊話で。
派手な幽霊。
これがですね、白川郷っていう、岐阜県にある、世界文化遺産に指定された村がありまして、で、まあ、有名なところで、日暮らしの泣く頃にっていうアニメの聖地なんですね。で、その友人がですね、彼女と二人でそこに旅行に行ったんですよ。
もういいの。
まあ、実際白川郷ってね、見るところいっぱいあるし、観光地としても有名なんで、もうたくさん人がね、いて、んで、冬場なんかはもう豪雪地帯なんで、まあなかなかの景色が見えるんですけれども、ただ宿泊費を抑えるためにラブホテルに泊まったらしいんですよ。しかも白川郷には当然ラブホテルないですから、白川郷に続く高速の途中で降りた、もう本当に人のいないような場所のボロッボロのラブホテルにまあ泊まって、でもまあ慣れてるんで、その二人は今日はここでいいよね、ということで泊まったわけですね。で、その友人はですね、まあ男ですけど、もともと霊感がちょっとあったと、まあ自称してるんですよ。だから、まあそういう怖い経験みたいなのは過去にもあったんだけど、そのラブホテルでもこういうことがあってっていう話でして、そのラブホテルに入った瞬間に、なんか、背中がピリってしたらしいんですよね。で、あ、これなんかあるかもな、みたいな。でもいつもだったらまあその程度で終わるんですけど。で、ラブホテルに来てるからには当然この後、その彼女と、まあ、無夫婦なこともワクワクしながら部屋に入るわけじゃないですか。
まああれはいいからな。
うん、返し間違えてますけど、まあそうです。で、まあいろんなラブホテルのタイプありますが、まあ部屋選んで、で、キーもらって、で、その部屋に 入ったら、もう入った瞬間に天井に目が行ったらしいんですよ。で、天井からなんかぶら下がってるのが見えるらしいんですね。え？って、な、え？何やあれ？ってなって、ちょっと近づいた瞬間、ピタッって足止めて、よく見たら、アイパーの男性の顔が逆向きにぶら下がってるんですよ。
アイパー？アイロンパーマン？
そうです。アイロンパーマ。まあ、要は、パーマのさらにコテで焼いたバージョンですね。
あ、
まあ、昔のヤクザなんかは結構アイパーだったんですけど、そのアイパーの髪型をしたおじさんが逆向きで天井からぶら下がってて。
え？え？
うわ！って、当然なるんですけど、すぐにそのアイパーのおじさん、ヒュッて。
え？
天井にヒュッて、
かわいい。
消えて、シュッて消えたらしいんですよ。
普通の式。
出るやん。
いや、めちゃめちゃ派手じゃないですか、この幽霊。ただ、ここで、その彼女に、うわ、アイパーのおじさんが見えたって言ったら、当然ラブホテルを変えなきゃいけなくなるし、
うん、
それはそれでめんどくさい。もう時間も時間だし、うん、この後ラブホテルまた探すのかと。あとなんだったらこの後エッチなことがしたいと。っていう気持ちがあったらしく、彼女には言わずに、そのまんまそこに泊まったらしいんですよ。で、ラップ音に合わせてセックスしたらしいんですよね。
ええー、
いいなぁ。
なんか、た、パン、た、たん、パン、パンみたいな。どっちの音みたいになったみたいな話。
あ、まあ難しいよ、そのビート。
そうですね。まだ、まだもしかしたらまたおじさん出てきてたかもしれん。で、それで、一夜明けまして、
うん、
で、明るくなって、まあ、ラブホー出て、何だったんだろうと思って、そのラブホ外から見たら、隣が大きな資材置き場だったらしいんですね。もしかしたらそこに埋められた人かなという。
いや、もう疑ったから。埋められた人。
まあやっぱね、そういういかつい人は埋められがちですから。
そんなことないです。
まあ、もしくはそこで殺されてしまったとか、もしくはそこで働いてる人か、わからないですけれども、まあその資材置き場の横にあったラブホテルで経験した、やたら派手な幽霊事件だったという。
彼女は無事？
彼女は全くもって、知りもしてないですから、それ。
寝て起きたら、隣にアイパーのおじさんがいたとか。
逆にね。ほんで自分が天井からぶら下がってるんでしょ。入れ替わってるやつ。
川の字で三人に寝てる
のか。川の字で三人寝てても嫌だ。
仲いいな。
なかなか良かったやん、昨日、みたいな。はい、じゃあ続いて行きましょうか。続いてはこれは、えのきさん行きますか。
はい。まあ、20年前に、まあ、九死に一生を得るような、再現ドラマの仕事をしたと。
はい。
先ほど言いましたが。
言ってた気がしますね。はい。
言ってたかもしれない。
うん。ですけど、そのロケがですね、地方の、その、まあ、ロケなんですけど、まあ、もともとそのテレビ局っていうのは、まあ、いわゆる東京のテレビ局なんですけど、東京のテレビ局って、僕その時あんまりその仕組みを知らなかったんですけど、いわゆるテレビ局の社員さんが、プロデューサーとか、ディレクターとかもやってますが、番組単位で、その番組を、要は外注で、作っている別会社が、要は、それぞれの番組を作っていると。
制作会社。
制作会社っていうのが、それぞれその番組を作っていて、うん、その制作会社の まあ、ディレクターとかプロデューサーみたいな人も、まあ、要はそのテレビ局を名乗りながら、本当はね、そのテレビ局の社員じゃないけど、その番組を作ってる、俺はプロデューサーだ、みたいな感じで言われるもんだから、うん、田舎者の20代の、えのきくんはですね、それもよくわからず、は
い、ああ、
そうなんですね、と、東京のあのテレビ局の人が、今来てくださったんだ、みたいな。
すごいぞ、と。
すごいぞと。で、その時僕やっぱり、まだ仮面ライダーになるっていう夢を諦めてなかったので。
いやいや、ちょっと20、うん、あれ大人になってるけど、うん。
そう、仮面ライダーにずっと出演したいなって。
ああ、そういうことか。
ずっと思ってて、その夢は諦めてなかったんですけど。で、まあ、その、ロケが何泊かすると、その、東京チームが、2、3泊ぐらいして、要はロケをするみたいなのがあって、で、その一日目がその再現ドラマの僕が出演してたやつが結構朝ぐらいまでかかって明るくなるぐらいまでやってたんですけど、
うん、
で、その日また泊まって、次の日に東京戻るとかなんとか、みたいな、っていう、なんかスケジュール感らしい時に、まあ、その、僕がよろしくお願いします、みたいな挨拶をして、うん、で、まあ、結構その僕が地元のその劇団で、自分は座長しているし、
うんうん、
まあ、今回集めた F 県のキャストは、
うん、
まあ、僕が結構そういう CM と か,
お
なんかそういうのあるときって、結構僕がそういうのをこう他の劇団の役者さんとかにも声かけて、
あ、なるほど、
エージェンシーとしてまとめたりとかっていうのをやってたので、うんうん、あ、今回は本当に集めてくれてありがとうみたいな、そのプロデューサーみたいな人が言ってくれて、いやいや、また何かありましたらよろしくお願いしますみたいな。君結構東京とかそういうドラマとか興味とかあるのっつって、
あれ
あります、
あららら、
そうなんだ、なんかね、今度僕がプロデュースしようとしている新しい番組でちょうど君ぐらいの年齢の男の子ずっと探してたんだよねみたいな。
あららら、うん、
え？
嬉しい。
ところでさ、今日の夜さ、ちょっとなんか早く終わるからさ、飲み会でもちょっと自分部屋でお疲れ様会みたいなのやろうと思うんだけど、
うんうん、
部屋で
女優さんとか集められるの、うん、みたいな。
あらあら
あ
ら。
ああ。
え？これって？ん？そういうこと？みたいな。
ああ、確かによぎりますね。
まあ僕で、ここでもう、攻めに合いですよね。いやでも、もしかしたらここから仮面ライダーになれるとか。
まあまあまあ、直結はしないけど、まあ美味しい仕事がね、
あの頃のね、
僕はも
う、そう思っちゃったわけで。
うんうん、ま
あ、それで、でも、いつもね、一緒にお芝居やってる、女優仲間が、もし、
何か、
されたら、
うん、
こんな大ダメージというか、その子と、うん、僕との関係値もそうだし、
うん、
その子自身も今後、そういう芸能ごとの仕事とか、
影響しちゃう、
まあ。評判的にも。
ね、うん、そうなんですよ。とかいろいろ考えた挙句、今日の夜暇そうな女の子とかいるって言われて、うん、います。
まあ、このね、まあまあ、数秒がもう本人にとってはもう数分間の悩みですよね。うん、
で、まあ、そんなに関係値が濃くなくって、まあ、この前共演した時に結構言うこと聞いてくれなかった、だけど、顔だけはいい女の子に、
うん、
久しぶりに。
悪くない。
悪くないじゃねえよ。
なんか今東京からテレビ局の人が来て、うん、なんか今日の夜飲み会しようって。
ああ、そこはちゃんとね。
うん、
言うんだけど、
言って。
なんか誰か可愛い子いないって言うから、可愛い子といえば君かなと思って。
あ、うまい。なるほど。
で、今日の夜空いてないって言ったら、
うん、
空いてなかったと。
ああ、
お前、俺の仮面ライダー、かかってんのに、
と。いや、急に悪もんなってきた。あんな攻めきやってたのに。
やばい。
スイッチ一回踏んでるから、もう完全に向こう側。
でも、もう、しゃないと。
うん。
それ以外に、もう、差し出せる、
差し出せるって言っちゃった。
もう、女優はいないと。 他の女優はもう僕にとって大切な仲間だから、ないわと思って。
あら、あちゃー。あちゃ
ー。で、そのプロデューサーさんに、
うん。
あの、すいません、今、本当もう10人ぐらい電話したんですけど、
嘘ついて
る。この人にしか電話してないけど、10人ぐらい電話したんですけど、
まあまあまあ。
やっぱり今日の今日って、なんかみんなやっぱりちょっと忙しいみたいで、
うん。
ちょっと、予定が、合わないみたいな、本当にお役に立てずすいませんって言って。あ、そう。まあ、仕方ないね。
わ。
で、って。で、まあ、それはそれで、一応話は終わったんですけど、で、うん、F 県のキャストの取りまとめを僕がやってたから、
うん、
一旦僕が領収書をまとめて書いてくれるって言われて、
うん、
わかりましたと。その、全員分を僕がその領収書に書いて、で、その領収書を渡して、後日、君のその口座に振り込むから、まあ、地元のその君の、あの役者仲間は、君からみんなに渡してくれないかなって言われて、
うん、
あ、わかりました、って言って、領収書書いて、で、後日、ちゃんと振り込まれたんですけど、
おぉ、よかった。
この、1ヶ月、2ヶ月後ぐらいに、
うん、
テレビ局の方から、全然違う女性の方から電話がかかってきて。
うん、
え？
まあ、それ誰かって言ったら、そのテレビ局の経理をやってる方から、
うん、
あの、電話がかかってきて、うん、で、あの、えのきさんの携帯でお間違いないですかと、あ、間違いないですと。2週間ぐらい前に、地元でロケをされたということですけれども、それってちゃんとお金って振り込まれましたかって言って、あ、はい、振り込まれましたって言って、金額はこれぐらいの金額で領収書って書かれましたって言ったら、一桁多くされてて。
うわ ー, うわー出た
ー、
水増しだ
ー、え、いや、その金額じゃありません。いくらいくらですって言ったら、あー、やっぱりそうですかーって言って、その経理の方。どうやら、その外注の、そこの制作会社のプロデューサーのその人は、地方ロケに行くたんびに、そうやって水増し請求をしては、その差額分あるじゃないですか。
うん、
それで、地方でいろいろと遊んだり、してるんじゃないかっていう、情報が入ってきたから、調査してるんですって言って。
横領ですね。
っていうのが、どうやら、何回もそういうのをそこの人はやってるとからしくて、そんなことあるんや、東京、怖って、ゾッとしたお話。
うわ、リアルだな
ぁ。これは、別の怖さやな、今までと。
まあでもこれはよくある話っちゃよくある話で、まあ正直私の前の職場の人も、
やってた、
接待っていう費用にして、全部風俗にぶち込んでた。
う
ん、
うわぁ、まあまあ、ある意味接待してたんで
し
ょうね。
まあ、別の人を接待してたんですけど、いや、これは、やっぱ、しかも、立ち悪いのが、その、お前んとこの女、こっちによこせよっていう、ちょっと悪質な、ね、やり口もかましてたんで、よっぽどですね。
だからもう、東京怖と思って、もう、あの時に本当に大事な女優たちを守れてよかったって、
ね。まあ、
一名、売ろうとしましたけどね。
うん、結果として。
うん、結果ね。
結果は、
うん、
そう、うん。たまたま予定合わなかったんで。
うん、ああ、そうか。はい、では続きまして、これは、ナナさん行ってみますか。
はい。じゃあ、先ほどは、うん、まあ、子供さんのね、バイバイキーンっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
また、子供さんにからの話をちょっとしようかなと思います。はい、私は正直、霊感が多分ないに等しくて、今まで何かを体験したっていうのは自分の記憶ではほとんどないんですけど、
うんうん、
ただ、私の知り合いは結構、そういう霊感がいわゆるある側の人が結構多いんですね。
うんうん、
で、今回は、美容師さん、霊感の強い美容師さんから聞いた、話になるんですけど、 人によって、そのいわゆる霊の見方って違うっていう風に言うじゃないですか。なんかぼんやりと見えるっていう人もいれば、でもその方はむしろはっきりと見えるタイプの方みたいなんですね。その方が言うには、普通の人と変わらないように存在しているみたいで、だから一見すると、実際の人なのか、いわゆるそっち側の世界の人なのかっていうのがもう区別つかないぐらい。ただ、例えば、その、道端を歩いていた時に、道路挟んで反対側のところからじーっと見つめている人がいて。
ほう。
で、まあ、ちっちゃい頃は、その区別がわからなくて、危ないよっていう風に注意しようとして、親から何してんのって怒られて、まあ、そこで初めて、あ、人間じゃないんだっていう風に知るぐらいの。ただその人もだんだん慣れてきて、やっぱりじーっとこう見てくる人とかに出会うと、多分そういう人なんだなっていうのが分かってきて、その時、その方の対処としては、その場で、いなくなれ、消えろ、消えろっていう風に、念じると、
うんうん、
ふっていう風に消えるらしいので、
うん、
その人はその長年生活していて、そういう風に対処されてたらしいんです。
うんうん、
で、ある時、子供さんと一緒に映画館に行くことがあって、
うん、
で、それが、あの、戦隊ものの映画を見に行ってたんですって、うんうん。で、戦隊ものってやっぱり小さい子供さんいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい。
子供さんとその美容師さん二人は、ちょうど映画館の結構後ろ側の席を取られてて、まあ、ゆったりめに座って、開始の時間を待ってたらしいんです。で、そのタイミングで、ふっとこう、席から立ち上がって、映画のそのスクリーンの手前にさっさっさーって歩いた人が、男の人がいたんですって。
ああ、はいはいはい。
まあ、大人の人ですね。
うん。
で、スタスタスタって、この時間にでもうろつくっておかしいな、
うん、
でスタッフさんも映画館の端っこにいたんですけど注意する感じでもないので、その美容師さんはきっと実在の人じゃない人がまあいるのかな、まあそういう人が来ちゃったんだなっていうふうに思ってたらしいんですが、その人その最前列の真ん中ら辺でピタッと止まって、前の方にちっちゃい子供さんがいっぱい座ってるんですけど、その子供さんにだんだんスーッと近づいてきて、ずーっとこう至近距離で眺め始めたんです。
わ
っ。じろーっとずーっと子供さんを、多分5センチぐらいですかね、じーっと。で見ながら、ゆっくりゆっくり歩いてって、で、端まで行ったと思ったら、2列目に行って、またずーっと子供さんを見ては回って、
で、止まったと思ったら。気づいてないですよね。
うん、もちろん気づいてないです。で、その美容師さんだけが見えて、で、ちょっと、やっぱり、自分のお子さんもいらっしゃるから、身の危険を感じたんでしょうね。で、そのまま2列目、3列目っていう風に進んでいくので、いや、これはどうしたもんかっていう風に思いながら、ちょっと様子を見ていたら、ピタッて止まったんです。何が起きたんだろうと思ったら、その美容師さんのことを急にじろって見つめてきて、その時初めてその人の顔を見たんですけど、その顔中血まみれで、
え、
いや、どうしようどうしようって思って、焦っている時に、まあ向こうも気がついたんで近寄っ ってくるんですよね。じりじりと。
あ、こっちに。
はい。で、だんだんだんだん近づいてって、その間美容師さんは、消えろ消えろ消えろっていう風に念じながら。
あ、いつものように。
はい。でも、やっぱり近づいてくるからどうしようどうしようってなって、ちょうど、その、子供さんと美容師さんが座ってた2、3列目ぐらいになって、ようやく消えてくれたらしいんですけど。なので、はい、子供さんにも、周りの映画館の人々にも、着替えなかったらしいんですが、
うん、
久々に、その美容師さんも、ちょっと恐怖を覚えるような体験をした。っていう、お話でございました。
怖え。やればできるじゃん。かなり真に迫った感じでしたね。
え、やったやった。
いや、こっち向いて、その時初めて顔がわかるっていうのもやっぱ怖いですし。
やだ。
情景が浮かびますね。
なんで血まみれだったんでしょうかね。
しかも子供を見て回るってことは、もしかしたら自分の子供を探してるか何かかもしれないし。
いや、そうです。なんかもしかしたら、ね、連れ去ろうとしているんじゃないかっていうのも怖いですよね。
でも、射程範囲があるんですね。その、列の。
ああ。
確かに。
あ、スタンド扱いしてる今。
違う違う。
もしかして。
なんか、ずっと言ってたのに、全然聞かなかったじゃないですか。で、自分たちの2、3列目になって、ようやっと消えたってことは。
ああ、いや、でも、シアーハートアタックタイプかもしれないから、永久についてくるかもしれない。
こっちを見ろ。
なるほど。
いや、でもその映画館とかもう行けないし、怖いっすよね。
確かに。
意外と潜んでるんだなーっていうことを感じました。
では、どんどんと行きましょう。続いては、じゃあ池田さんどうですか？
甲子園って、地方大会と違うところがいくつかあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、その一つで、地方大会と甲子園で違うところで、飛んできたファールボールを拾った時に、地方大会だと、そのボールを返すんですよ。
はぁ、はぁ、はぁ。
で、甲子園大会って飛んできたボールを取ったら、もらえるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、その飛んできたボールには、その大会名が書かれてるんですよ。その一つ一つが非売品の、まあちょっとお宝みたいな感じなんです
ね。確かに
確かに。うん。で、このアナウンスでもあるんですけど、観戦中は、ファールボールが飛んできますので、ご観戦の際には、グローブを持参でご覧くださいみたいなのがあるんですよ。
なるほど。
でも、まあ本当にその当たったらね、怪我するようなボールなんで、で、なんか僕は長年見てるんですけど、呼吸ゾンビっていう、
呼吸ゾンビ、
呼吸ゾンビっていう、まあ、こうファンの間でまあ知られる言葉があるんですけど、これ何なのかっていうと、ファールボールが飛んできた時に、やたらボールを欲しがるおじさんがいるんですよ。
あ、まあまあまあ。
とにかく補給したいんですよ。それがもう子供とか言おうがもうしのけて、その方が一人いらっしゃるんですけど、指定席なんですけど、席に座ってるとこ見たことないんですよ。
ただ観戦？
常にどこに飛んでくるかわからないファールボールに対応するために、通路とか腰下げてこう待ってるんですよ。で、一塁側にいる時もいれば三塁側にいる時もあるんですよ。右バッターでスピードが速いボールを投げる投手と対戦するときは一塁側が多くて。
なるほど。
ただまあこれがまあすごい悲しい話なんですけど、過去6、7年見てるんですけど、一回もボール取ったところ見たことないんですよ。
怖
自分の席も座らない、
うん、
人が飛びやすい方も計算してる、子供 ってるだけの体力ある、うん、何回もボール取ったことないで。で、うわ、何やあの人みたいな感じで見てたんですけど、まあ、甲子園の、その、まあ、試合と試合の合間に僕、トイレ行ったんですよ。
うん。
ただその補給ゾンビが向こうから歩いてきてたんですよ。
おぉ。
僕みたいな体型の人なんですよ。
はいはい。ちょっと大型なんですね。
そうそうそう。で、近くで見たとき、めちゃくちゃ傷だらけだったんですよ。
え？
めっちゃ傷だらけで、はい、釣りむしてるんですよ。あ、こいつ俺が見てないだけで、あのコンクリみたいな席でこれダイビングとかもしてるな。で、それが6、7年ぐらい続いて、全然取れないな、補給ゾンビみたいな話してたら、もう本当に10年目とかそんぐらいの時に、取ったんですよ、そいつが。
おぉ、
おぉ、
よっしゃみたいになってて、でそっから、3球連続ぐらい取ったんですよ。え、どうしたあいつみたいな。
どうしたもこうしたもやけど。
何年ぐらいその取れてないの見てて、うん。で、またちょっとあの、試合と試合の合間に、すれ違ったんですよ。その時結構ゾッとしたんですけど、その補給ゾンビが、めちゃくちゃ痩せてたんですよ。多分、ボール欲しすぎて、めちゃくちゃ走り込んできたんですよ。
シェイプしてきたやん。
もう、怠慢でできるスポーツではなくなったっていう、ちゃんとアスリートじゃないと戦えない、争いになってるんだなって思ってちょっと。
いや、どういうコンテンツな甲子園って。そういう人は許容されてるんだ。
いやいや、ボールはもうプレゼントっていうのも決まってるんで。
いや、すごい。
怖かった。
そこまでしてほしいんかい。
生っぽい傷だったんで、多分もうキンキンの傷だなって。
キンキンの傷で、そんななるんだったらもう、
痛い。
取った人からもらえや、もう。
みんなほんと欲しいボールなんで。
でもみんなからしたら鬱陶しいでしょうね。また来たってなるでしょうし。う
ん、あ、でもなんか基本ね、なんかやっぱ近くに飛んできたら取りたいおじさんたち結構いらっしゃるんで。
ああ、今後気をつけようと思いますね。そういう人、球場で見たら気をつけなきゃ。タックルされるかもしれないからね。万が一自分がボール来たぞってなったら、わーって来るかもしれないから。
顔が傷だらけの。
はい、では続きましては、これはリニョリさん行ってみましょうか。
はい。皆さんね。もうあの、ゼロ時超えてきて眠たいと思うんでね。
あ、そうですか。
あの、使えなさそうな話するんで寝ててください。
嘘や、逆に逆に
、
はい、じゃあ、二つちょっとまとめてしますね。
はい。
あの、下ネタの話なんですけど。
ほうほうほう、先輩特許ですね。はい。
引っ越し作業をですね。
うんうん。
家族で、手伝ってもらってたんですよ。
うんうん。
それこそ、15年ぐらい前。
ああ、はいはいはい。
うん、もう、学生の、寮とかから、仕事をするための一人暮らしに引っ越すようなタイミングだったんですけど、まあ、忙しくて、まあ、卒業したりとかね、うん、なんたらかんたらあったんで、忙しくて、ちょっと、当日になっても、段ボールに詰め切れてなかったんですよ。
え？
荷物をね。
はい。
で、でも、一人暮らしで荷物少なかったんで、もう家族に運んでもらおうと思ってて、
うん、
うん。お父さんとお母さんと弟と来てもらって、その父の車に詰め込もうっていうことになってたんですよ。
うん。
で、まあ、なんか、その辺のもんとりあえず、詰め込んでって、お願いして、うん、ガサガサガサっとこう、入れ込んでもらって、まあ、段ボール作ったものを、車に乗せて、で、新しい家まで運んで、荷ほどき、するっていうところだったんですけど、まあ、一旦ちょっと、落ち着いてね、ご飯でも食べようみたいな話に なったんで、食べに行ったんですけど、なんか、弟が、よそよそしくて。
はぁ、
あ。うん。はよ帰ろう、みたいな。なんか、荷ほどきとかまでしなくていいやろ。
ああ、まあね、めんどくさいしね。
で、そそくさと、お父さんとお母さん連れて、帰って行ったんですよ。
あら、
うん。うん、で、その、私一人で荷ほどきすることになったんで、ガサガサと、こう、開けて行ってたらですね、ある、一つの、段ボール箱の、そこに、箱が入ってて。
はぁ、
あ。で、あーと思って、これ。その箱の中を開けてみたら、ローターが入ってたんです。
え、ちょ、いやいやいや、ん
ええ
、
あ、んあーと思って。
あーじゃないよ。え、どういうこと？
そう、私、家の中になぜかね、ローターがあって、あのピンクの。
はあ。
なぜかね。
うん。
で、それを、箱にうまいこと、こう、入れてたか入れてないか、こう、曖昧だったんですよ。
はあ。
ちゃんと閉まってなかったかもしれないと思って、
うん。
あ、この段ボール、弟が閉めてたな、と思って。
あ、うん、姉貴のローター見てもうたんや。
そう。
あ、こそ。いや、そうじゃない、弟、いや、そうじゃない、弟側が多分ゾッとしたはずギャーって。
兄貴って。
いや、もう飯食われへんわってなったよ。グローって。
でした話と。
え、ちょっと、いや、待って待って、いやいやいや、いやいや、短いって言った割にはそこそこ長かったし、いや、あの、うん、いや、もういろんな感情湧いたわ。
もう一個だけでいいですか？
あ、どうぞどうぞ。え、もう一個ある。はい。
はい。もう一個は、家に、マッサージャーがあったんですけど、
うん、え、うん、一人暮らしのね。
あの、ほら、あの、ラブホのあの、枕元とかにあるやつが、
は
あ、なぜかあったんですけど、
え、そのりのりさんの部屋に。
あの、一人暮らししてる部屋にあって、
はい、なぜかね。うん、
で、女の子の友達が三人遊びに来たんですよ。
うん、
で、その、ベッドの方に女の子3人がこう、ポンポンポンって座って、はい、私はちょっと離れたところに座ってたんですけど、そしたら、その女の子たちが座った真後ろに、あーと思って。
いやいや、聞いたことあるわ。うん、あーって。
マッサージャー出しっぱなしやったなと思って。
出しっぱなし？
もうずっと出しっぱなしやん。
で、こう、手伸ばしてみたら、ちょ、隠せる、こう、位置でもなかったんで、ちょっと放置したんですよ。
ああ、もう諦めてね。
諦めてね。そしたら、その、女の子座ってるうちの一人が、ああって言って、肩凝ってるんだよね、って使い出したんですよ。
あちゃー
あ
ー。でもまあ、それを。
まあ、本来のね。
本来のね。
本来、元来あるべき姿になったと。
何も間違っちゃい
ない。何も間違っちゃないけど。うん。
まあまあ、わかるんですよ。その子、すごい純粋な子やったし。
うん。
で、その、他の二人からの目線はちょっと痛かったんですけど。
うん。
でも、私は、いや、それ、使わん方がいいよとも言えず。
うん。
その女の子は、マッサージャーを使ってましたという、ぞ。
いやいや、ゾじゃないでって、だから。
あの、二人の友達が。
ゾって言えば終わる話じゃないですよ、これ。ゾッとした話であって。
終わる話ですよね。
え、どういうこと、これ。絶対乗せるしな。
乗せないでよ。
いや、乗せるやろ。池田さんのカットしてでも乗せるよ、こんな。
カットしないで、甲子園。
ピンクゾーターの話使ってください。
いやいや、そうですね。え、ちょっと。と、これは、今も、私、背中ちょっと、ひんやりしますけど、めちゃめちゃ、オナニーしてるやんっていう。きついわ。はい、じゃあ、続いて、これは、平さんですか？
ピンクローターの話はないけど。
いやいやいや、いいです。あの、つなげる感じやめてもらっていい？編集できなくなるから。
そしたら、なんだろうな、心霊なのか、 何なのかわからない話が一つだけあって、体験したのは私と、あと女の子二人なんですよ。
うん、
で、それが、まあ、ちょっとラブホの話なんですけど。
あれ
まあ、まず、友達と一緒に新宿で飲んでました、三人で。
あららら。
ってなって、で、一人女の子が失恋したよっていうので、まあ、みんなで慰めようって言って、仲良かった三人で集まって、新宿で飲んでて、で、思った以上その、失恋した子がベロベロに酔っちゃって、
あららら。
もう、帰れないと。で、その子の、その当時住んでた家が横浜だったんですよ。
うんうん。
だから、もう終電ももうない。なんなら。で、さすがにでも置いて帰るわけにはいかないし、でも、じゃあカラオケ入るっていうのも、自分たちも次の日休みだけど、夏だったんで、やっぱり。汗かいてるし嫌だよね。っていう話になって、じゃあまあ一旦、まあ女子だけだし、歌舞伎町だから、まあラブホ女子会できるホテルあるでしょ。っていうのを探して、で、なんとか一部屋あって、入ったんですよ。で、そこに入った時に、なんか友達がまあ一人ベロベロだったからまあ一旦寝かせてお水飲ませてみたいなのをしてて大丈夫みたいな。で、私たちもちょっと落ち着いたら交代で様子見ながら風呂入ろうみたいな話をした瞬間にいきなりお風呂場からガタンって音が聞こえて。
あれ？
え？と思って。
うん。
でも私たち一回もお風呂場に行ってなくてまだ。
うん。
なんで？と思って、その、もう一人の女の子はすごい勇敢な子だったんで、私見てくるわって言ってガチャって開けたら、まあ、シャワーヘッドが落ちてたと。
ああ。
だからまあ、刺してるのが甘かったんじゃないってなって、まあそうだよね、みたいな。そっかそっかって、じゃあ戻すわって言って戻して、で、そのついでにお湯溜めるねって言ってお湯を溜めてくれたんですよ。
うん、
で、閉めて、で、その間また解放してたら、シャワーが、シャーって流れ出して、
え？
うん？ってなって。で、しかもさっき、お湯溜めて、閉めて、数分経ってて、シャーってなってるから、
うん、
これはやばいのでは？ってなった時に、また私はもう怖がりだから、え、ちょっとやばくない？これ本当にやばいと。
うん、
ちょっと、見に行くのもやめようって言ったけど、その子は、いや、大丈夫でしょうと。って言って、開けたんですよ、また。蛇口ひねられてなかったんですよ。
あれ？
だから蛇口が動いてないのに、お湯だけ出ててなんで？
シャワーヘッドから出てると。
え、どうしようってなって。ちょっと、単純な何かトラブルかもしれないし、
うんうん、
なんか本当にそういうのかもしれないから、とりあえずフロント電話してみる。
あ、でも、
まあ綺麗だけど、単純にリノベーションされてるだけかもしれない。本来はすごく古い建物なのかもしれない ね、みたいな話をして、うんうん、あの、フロントに私が電話してもこういう感じで、ちょっとシャワーが出たり止まったりみたいな感じなんで、ちょっとお部屋って帰れませんかって言ったら、うん、あーはいはい、またですかみたいな。え？
お、慣れた感じで。
さあ、そしたら、ちょっと料金はそのまんまでいいんで、一番高いお部屋案内しますね、って言われて、そう、なんか、スイートルームみたいな。
え？
で、サウナ付きのお部屋みたいな、ところで、もう、料金はその最初に予約したお部屋のままでいいんで、買ってくださいって言われて、
うん。
あ、わかりました、って言って入ったら、もう何事もなく、そのまま、お風呂も入って、三人で寝て、なんだったらすごい、次の日の朝食ついてるって書いてなかったけど、朝食持ってきましたってこう、コンコンってされて、こんだけするってことは、って思って当時は、ちょっと何も触れずにいたんですよ。
うん、
で、最近、まあ、ちょっとボードゲームを遊ぶようになってね、皆さんと出会うようになって、で、
うん、
昔夜のお仕事してたんですっていう女の子とたまたま出会った時に、その話をしたんですよ。うん、
はいはいはい。
そしたら、あ、それって歌舞伎町のどこどこホテルの何丸何号室でしょっ
って言われて、え、で、ドンピシャだったから、うん、有名だよって、あそこ、そういうところだよって、でもみんな理由がわからないんだよ、ははーっていう、最近答え合わせができましたっていうお話です。
わあれですね、こう、ちょっとアブノーマルな部屋として利用したいという可能性もあります、
ね。なんかね、そういう。
そんなに出るんだったら逆にちょっと飽きちゃった人がそこ使ってまた燃え上がるっていうのあるかもしれないですね。
特殊プレイルームみたいな。
まあ、未だにそのホテル覚えてるんで教えますね。
いや、でもいや、少なくともここでは言わない方がいいですね。みんなその手を使ってスイートルームを狙うっていう可能性が出てきますからね。
確かに確かに。もうその時本当に、ああ、またですかって言われて、またって何ですかって思いながら。
でもそれシャワーヘッドからシャワー出たタイミングで自分だったら0120500500に電話してましたね。はい。ということで、ここまで、2週やってきましたが。
はい。
まだ話したりないよという方がいらっしゃれば、挙手制で。もしかして自分のやつオールカットになってるから一本も乗ってないかもっていう不安な方もね、していただけたらなと思いますけれども。じゃあ池田さん行きますか、
はい。3分ぐらいで終わるんですけど。
はい。
はい。
ちょっとボードゲームの話なんですけど。
あ、ボードゲームの怖い話がある。
うんうんうん、はい。僕まあボードゲーム18ぐらいから遊んでて。
うんうん。
で、まあ、41、2の年なんで、まあ、24年ぐらい遊んでて、
うん。
で、なんかやっぱ、まあ、こういう仕事してるんで、その、ボードゲームの仕事もあるんですよ。
お。
まあ、大きく分けてる、まあ、その番組からこういうのないですかみたいなお話があったりとかするんですけど。で、まあ、基本的にはその知らないんで、まあ、いろいろと、こういうの紹介してください、みたいなやつで、まあ、こういうのどうですかみたいな、ボードゲームのプレゼンみたいなするんですよ。で、なんか、ある時先輩から、ちょっと池田、ボードゲーム番組でやるからちょっと紹介してくれと、言われて、
うん、
で、わかりました、つって、まあ、いくつかこう紹介して、いや、こういうんじゃないらしい。うん、ああ、そうですか。で、まあ、僕も別にその、ね、誰か用にっていう買ってるわけじゃなくて、僕が好きだから買ってるゲームの方が多いんで、でもやっぱそうね、やっぱその先輩の手前、まあ、これが今流行ってるらしいとか、まあ、こういう感じのがいいかとか、でまあ、僕が買って、それをプレゼンしてみたい。何回もやったんですよ。これ買って、これやります。あ、ちょっとそういうんじゃなかった。で、こういうゲームがあるらしいね、みたいな聞いて、あ、じゃあ僕買ってきます。で、買って、で、またプレゼンする。で、違うと。買ってプレゼン、買ってプレゼンみたいな。要はこっち、そんなに別にやりたくもなかったゲームみたいなのがどんどん増えてって、
うん、
すごいプレゼンしてって、で結果、その企画なくなりました、みたいな。
うわ、
それが、
ボードゲームの第一人者を怒らせた。
そうですね。
この間話題になってましたね。
はい、ニュースになってました。
はい。
うん、いやー、これはタイムリーな話ですし、まあ、向こうさんもね、別にその悪気があってっていう感じではなくてね、単純にシビアだった。結果、えらいコストかかっちゃったよ、みたいな。
そうそうそう。
でもこっちも、その、両親というか、まあ、事前事業的な感じでやってるのはアピールしてるわけだから、多少は組んで欲しかったな、みたいなのはあるでしょうね。
そうですね。だからまあ、この話をカットしていただければ。
え、どういうこと？どういうこと？え？なんで言ったんや？いやいや。
いや、ちょ、この話は今年しとかないと。
あ、供養しないと、お焚き上げしないと。いやいやいや、乗せたいでしょ、こんなおもろい話。
P だけ入れときます。
P だけ入れときますじゃ。
番組名に P だけお願いします。
あ、そうですね。はい。
またネットニュースにね。
そうですね。じゃあ、一応念のために自分が一本言っときましょうかね。
はい、
ちょっと エッチな話が出てたんで、自分もちょっとそういう話で、レイプされた話なんですけれども。
これなんか別の回でやってなかった。
いや、そう。私人生で4回女性にレイプされてるんで、ちょっとそれの一つの話ですね。専門学生の時に、まあ大阪ですよ。大阪で友達がね、まあ一緒に徳島から出た友達で、恵比寿正雄っていうね、非常に誉れなフルネームなんですけど、恵比寿って名前と雅な男で恵比寿正雄なんですけど。
すげえ。
その恵比寿にちょっとうちに来てくれって言われて、桜の宮のアパートに呼び出し食らったんですよ。で、そのアパート、まあ、周りがもうほんとラブホラブホラブホ、アパートラブホラブホぐらい、もう、めちゃめちゃいかがわしいとこにポツンってあるアパートで、入ったらカーペット真っ赤っかなんですよね。ボロボロのアパートかつ、変な空間なんですけど、で、家賃もね、ほんと大阪の中心とは思えないぐらい安くて、4万とか3万なんですよ。
安い。
で、そこ呼ばれて、てんで、ちょっと俺の部屋来てくれって言われたから、その恵比寿正雄の部屋に行って、で、ベッドでね、ちょっとここ座ってて、つって、もうほんとめちゃくちゃ狭いから、ベッドともう一個ベッド置いたら部屋全部埋まるぐらい狭いわけですよ。で、そこにストンって座って、おー、なんやと思ったら、そこにですね、同じクラスの山添さんが来たんです。で、山添さん、あ、このアパートなんやと思って。あ、そうそう、同じアパートやから連れてきたわ、一緒に三人で飲もうやって言われたんですよ。で、ほんと狭いとこだから、自分は恵比寿正雄のそのベッドの上で、で、山添さんもその真横に座って、で、一緒に飲もうって言ってきて、で、恵比寿が目の前に座ってるんですけど、ちょっと怪しいんですよね。
ん？
あ、なんか二人お似合いな感じするなみたいな感じで言われて。ん？なやこれって。で、山添さんも私の目をなんか横から見ながら、え、そんなやめてよもう。めっちゃ照れるやんみたいな感じで言うわけですよ。で、山添さんは九州から大阪に単身出てきた、びっくりするぐらいしゃくれてる女の子なんですけど、その子がすんごいなんか、いやらしい目で私を見るわけですよ。
あら。
で、これは仕組まれたなって気づいたんですけど、もう時すでに遅しで、その恵比寿正雄が、あ、ジュース買いに行ってくるわ買い忘れたから、ちょっとソフトドリンクいるよな、つって、いや、俺行くって言おうとした瞬間にはもう出てたんですよ。バタンつって。そしたら、山添さんが、明らかにこっちをじーっと見てる視線を感じるんですね。うん、で、自分ぶっちゃけ童貞だったんで、いや、で、最近面白いテレビゲームあるつって。できるだけ、そういう感じにならないように、一生懸命、その、プレイステーション2のチョロ Q の話してたんですけど、なんか、空返事で、うん、えんちゃうえんちゃうって横から聞こえてくるんですよ。あ、これもう耳入ってないわと思ってパッて顔を見てしまったんですよね。
うん。
そしたら目が合った瞬間に、もう私はあかんわって、わーって襲いかかられて。
な、
で、押し倒されたんですよ。真っ赤な布団に。
あら。
バタンって倒されて。でも、その時に、まあ、オチから言うとレイプ未遂に終わるんですけど、
あの、
山添さんの顎が自分の心臓に、ブシッって、刺さったんですよ。でもそれがめちゃめちゃ痛くて、だから本当はこういうことしちゃいけないんですけど、もう思いっきり払いのけてもうたんですよ。もうやめろよっつってバーンって払いのけたら、まあ部屋狭いからビターンってその山添さんが壁に、
天井に、
いや天井にはいかないけど、いやどんだけ力強いねバチンいかないよ。その白い壁にバターンってぶつかって、で、言われたセリフが、私、こういうシチュエーションあかんのよって言われたんです
どういうこと？
いや、自分もどういうことっつって、その場を出たっていう話。
うーん。
う
わぁ。怖い。
翌日、エビスイマサをババチビルぐらい怒りましたけどね。
まあね。
うん、それはそう。
違いない。
で、次から山添さんのことを、あだ名つけて、トライデントって呼ぶようにしました。
いや、くさ
ーぐっさー刺さったんで、もう。
刺さってくるから。
お
っていう話です。
やばー。
はい。じゃあ、長いこと話してきましたけれども。
はい。
終わりましょう。
はい。
今回どうでした？高見さんとえのきさん。
いやー、ゾッとしたね。
滑らんな
ぁ。どうしたどうした、急に、キリンですみたいな言い方でマイクに滑らんなぁ言ってるけど。
楽しかったね。
どっか使ってねえのやつやめてもらっていい？その、何本か入れるから、どれか使ってねえのやつ。とりあえず、どっちも入れときますわ、じゃあ。まあでもよかったです。楽しんでもらえたのってあれば。
はい。
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 はい、ということでしたので、終わりましょうか。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは、最近、鈴宮春日の憂鬱をもう一度1話から見直し出している、もみ。
四十肩の池田。
最近低迷していた性欲が盛り上がってきたりより。
いや
最近犬と猫に遭遇しがちな平京子。
どういうことだよ。
最近前髪を切りすぎてちょっと気になる福田奈
々。先週海の上でボードゲームをしていたら急な大波が来てカードを30枚ぐらい流された高見。
今年は花火が見れてすごくいい夏を過ごせたなと思っているえのきちひろ
でした。
チャオチャオ。